ゴーゴー喧騒シーズン10。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン10第6回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。相模原高校ができたのは昭和39年1964年です。創立から57年目、1万6000人を超える同窓生がさまざまなところで活躍しています。校舎はいい意味でも悪い意味でも変わることがなく、また礼節真偽根性の校訓もあの頃と同じように教室に掲げられています。新型コロナウイルス感染症の感染拡大は喧騒生の学校生活にも大きく影響しています。新しい生活様式のもと、総浴祭は体育部門も文化部門も生徒だけで実施、時差通学は前期終了の9月30日まで継続中です。部活動は感染防止対策をしながら行っているということです。例年とは異なる高校生活になりましたが、喧騒生には元気に明るく過ごしてほしいですね。卒業してから何年経っても喧騒の思い出は色褪せることなく、そして何年経っても現在の喧騒のことを身近に感じるのはなぜでしょうか。さて、今日ご出演いただきますのは13期生の方をお迎えいたしました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
自己紹介お願いできますか。
はい、13期生の、原和彦と申します。
はい、
仕事は、自営業で自動車整備工場をやっております。
はい、
はい、趣味の方は、はい、スポーツ観戦。
スポーツ観戦、はい、例えば、
特に野球と、うん、ボクシングが大好きで。
そうですか。
はい、
それずっと前からですか。
そうですね、割と、小学校高学年ぐらいの頃から。
はい、
はい、高校の時はちょっと隠しておりましたが
あの本当になんて言いましたら、実は、同期なんですね。
はい、
お久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。
本当に高校卒業以来はお会いしてませんので、はい、
そうですね、
あ、聞かなかったですもんね。
はい、
だから10年ぶりですよね。そこのところからぼやかしながら、
はい、
今日はよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
まず最初に高校時代をちょっと振り返っていただきたいと思うんですが、
はい、
高校時代はどんな生活でしたか。
高校時代は、まあ、周りの方がすごく優秀な方ばかりだったので、うん、なんとか皆さんについていかないとっていう、そういうような思いがすごくありまして、
う
ん、もう毎日 いろんな意味で必死、必死にやってたかなっていう、
うんうん、
そんなような感じがありますね、今でも
その印象がある、
はい、そうです
そうなんですね。はい、喧騒の場合には2年生から文系理系に分かれましたけれども、はい、どちらでしたか。
はい、私は文系でした。
はい、得意科目というのは。
いや、得意が合ってないようなもんだったんですけど、自分としては日本史が好きでしたので、まあ、得意というところまではいかなかったですけど、日本史はまあ、結構興味を持って勉強したかな。は
い、佐野先生ですか。
そうです。
そうですよね。
はい、
そうですそうですよね。
さすが、よくご存知ですね
私は日本史は非常に不得意だったので苦労した覚えがありますけど。
あ、そうでしたか。
はい、で、あとは部活動とかっていうのは。
はい、実は1年生の時にサッカー部に入部したんですけど、
はい、
まあ、怪我とかいろいろあって、で、まあ、1年生の時もあまり実質活動ができなくて、うん、それで、まあ、2年生になった時には、まあ、退部をしたというか、
うんうん、
そういうような感じでしたね、
う
ん
う
ん、
そうすると、はい、高校時代熱中してたことっていうのは、はい、何ですかね。
あの
ボクシングじゃないですもんね。
そうですね、まあ、自分ではね、うん、なかなかねできないので、うん、熱中してたっていうのはまあ良くも悪くも机に向かってたというか、
うん、ということなんですけど ねやっぱりかなり頑張りましたよね。
いやそんなことないんですけどね、うん、結果は出ませんでしたけどね。
そうですか。そして、はい、現在は、お仕事の方が、
はい、
さっきおっしゃっていただきましたよね、
はい
はい、整備とか、はい、そういったお仕事ということなんですが、まあ、高校卒業してその後どんなふうに現在までこうつながってくるんでしょうか。
そうですね、あの高校卒業しまして、あの、まあ、自動車整備の専門学校へ、うん、
はい、
あの入学して、
ええ、
でその後あの、まあ、最終的には自分でもあの父が自動車整備工場を始めたもので、あの自分で、後を継ぐという考えがありましたので、うん、ただあのその前に、やはり自動車整備ですとディーラーさんに行って働きたいなっていう思いがあって、で、5年間だけでしたけど、
はい、
ディーラーの方で
仕事をして、
はい、メカニックとして5年間すごくいい勉強させていただきましたね。
うん、でその後家業を継がれて、
はい、そうですね、
うん、
自分の中ではその5年間がなかったらこう今整備工場をやっていけてなかったかなっていう、すごくこう充実した5年間、
うんうん、
あの5年間があるので今こう仕事をさせていただいているかなっていう感じですね。
そして、原さんは、
はい、
そういった本業の仕事を持ちながら、
はい、
別のことでも活躍なさってますよね。ちょっと教えていただけませんか。
はい、まあ、活躍というほどのことではないんですけど、まあ、さっきお話しさせていただいたように父が、整備工場を始めまして、それで実は、父が地元の消防団に
はい、
入ってましたので、
ええ、
まあ、父を見ている中で、うん、まあ、自分も将来ディーラーから家に戻って家業を継いだら、
ええ、
まあ、消防団に入団するもんだと、
うん、するもんだと、
はい、
当たり前のように、
そういう流れでしたので、まあ、勧誘が あったとか、
うん、
そういうのはまあ、特にない感じで、
うん、
まあ、入るのが自然の流れみたいな感じで自分は思ってたので。
じゃ消防団としての活動は今も続けてらっしゃる。
そうですね。
何年ぐらいなんですか。
今33年目になりました。
33年目。
はい、
やっぱり長続きするの大変だったと思うんですが、
はい、
ただ33年続けてきただけではなくて、実は相模原消防団の団長なさってるんですって。
まあ、たまたま今年の4月からなんですけど、はい、相模原市の消防団長に、任命をしていただきまして。
だってかなりの方人数いますよね、消防団一口に言いましても。
そうですね、今の相模原市の消防団、はい、約1400人ぐらい。はい、ただ、まあ、1400人っていう数ですとすごく多いんですけど、
はい、
実際のその定数というか、
うん
うん、決まった人数っていうのは1700人なんですよ。ですから300人ぐらい相模原市全体で消防団員、まあ、これ全国的な問題なんですけど、
うんうんうんうん、
欠員が出てしまってるっていうのが
現状。じゃあもっと入ってほしいですね。
はい、できれば。なかなかこう皆さんね、消防団のことが、私たちがね、PR 不足で、
うん、
なかなか理解していただけてないので、
うん、
どんどん PR して、
そうですよね、
市民の方に消防団分かっていただきたいなって思いながら、
はい、ですよね。じゃあちょっとやりがいとかを伺っていいですか。
あ、やりがいはですね、まあね、あってはいけないことなんですけど、うん、火災とか災害の時に、うん、いろんな活動した時に、うん、やっぱりこう地域住民の皆様に、うん、ありがとうですとかご苦労様っていう、うん、そういう声をかけていただいて、うん、自分としては、まあ、ごく普通のことをやらせていただいてるだけなんですけど、そういう声をかけていただくっていうのが、まあ、すごくやりがいに感じてますね、うん、
でも日頃のやっぱりこう日頃からの練習、はい、訓練っていうんですか、
はい、
やっぱり大変ですよね。どうでしょう。
そうですね、まあ、日曜日にお仕事お休みじゃない団員さんの方もたくさんいらっしゃるんですけど、まあ、基本日曜日に、まあ、訓練っていうのがあって、ただお休みの日に、まあ、消防団の訓練でね、時間を使っていただかなきゃいけないっていうところが、なかなか、
いやでも僕はちょっと PR しといた方がいいですよ
難しいとこなんですけどね、
それでもやっぱり地域のためにこう、うん、何か自分の力が役に立つっていうのは、うん、やはりこう地元に住んでるとね、大切なことですよね。
そうですね、それで今火災自体は以前よりも、う
ん、はい、
件数的には少なくなってるんですけども、うんうん、去年の台風19号でしたり、うんうん、先日のゲリラ豪雨でしたり、
はい、
今そういう自然災害がすごく多くなっているので、
はい、そういう時にもやっぱり活動されるわけですね、はい、
そうなんですね。
うん、相模原市消防団、今人数が足りないんだそうですぜひぜひ皆さんにご興味持ってほしいですね。
はい、ね、興味持っていただいて、うん、お一人でもこう地域住民のためにっていうふうにね、うん、手を挙げていただける方がいたらすごくありがたいですね。
そうですね、出初め式とかに行きますとね、はい、消防団の方とかかっこいいですよね。あ、
そうですね、
なんかもう訓練されててピシッっていうね、はい、ああいう姿も、ご覧になった方たくさんいらっしゃると思いますけれど、ご興味があったらぜひぜひお近くの消防団にお問い合わせいただきたいなと思いますけど、はい、
そうですね、
はい、そんな原さんなんですけれども、この番組実はこれから喧騒に入ろうということを考えている、はい、まあ、親子なんですけど、特には親御さんがね、
はい、
聞いてらっしゃることが多くって、喧騒に入ってよかったなと思うことありますか。
まあ、先ほどお話しさせていただいたように、うん、まあ、勉強に関してはもちろんなんですけど、まあ、昔から言われてるんですけど、運動に関しても、はい、皆さんすごく熱心で、で勉強も熱心で運動も熱心で、両方熱心で、それをこううまく、やってるっていうところが、どちらかというとどっちかにこう偏りがちかなって思うんですけど、両方にこう熱心に取り組む姿勢っていうところは、あ、やっぱり喧騒なんだなっていうのは一番感じましたね。
そうですね、だからやるときはやるし、
はい、まあ、そうです、
遊ぶというか、うん、ちょっと力抜くときにはかなり抜きましたよね、はい、
そうなんです、そうです、だからそこがやっぱり皆さんうまいですよね、
うん、
メリハリがあるというか、
そうですね、
私は本当に不器用で、当時はそういうことができなかったんですけど、
うんうん、
でもこう周りの方を見ながら、うん、まあ、何年かしてからですよね、
はい、
ああ、こうメリハリつけてやるっていうのはこういうことなのかなって、
うん、そうですね、
はい、
各教室に、教室の前のところに額に入って文字が書かれていたんですが、はい、覚えてらっしゃいます。
礼節心に根
性、そうです、そうです、
ですよね、
ですよね、
はい、
あれ毎日私たち授業の時に見ましたけれど、はい、
ええ、
心のどっかに残ってますよね。
そうですね、
うん、
もうやっぱり言葉っていうのも、
うん、
もう本当こう基本的なことなんですけど、
はい、
でも、まあ、一番大事なことかなって 思いますよね。
当時はね、学校に行ってる時はそんなに思いませんでした。毎日飾ってあるなぐらいでしたけど、大人になってだんだんだんだんこう心の中でこう染みてくるような言葉ですね。
そうですね。はい。
あの受験生には何頑張ったらいいですかね。やっぱりまずは勉強だと思うんですけど、あと私思うのは入学してからあの頑張ってる人が周りにいるので、はい、それに負けない気持ちを持っておくって大事だと思うんですけど、
そうですね、で まさに私なんかはそうでしたもんね。やっぱ周りの人、
そんなことない、
いや本当そうです、周りの方が頑張ってるんだから、やっぱ負けないようにっていう、
さてリクエスト曲を伺いたいと思うんですけれど、何がいいですか。
ちょうど、高校3年生の時に、あのテレビのコマーシャルソングで流れてた、松山千春の、季節の中でっていう歌が、ま、コマーシャルソングだったので、あのサビの部分しか流れなかったんですけど、いやなんかそれがこうすごくいいなっていうのがありまして、懐かしいですね。
懐かしいですね、こういった曲を聴くとなんとなく当時のことを思い出されるんじゃないかななんて思います。
そうですね、あの、自転車で通学してましたので、あの、まあ、一人でよく口ずさんだり、恥ずかしいですけどねしてましたね。
そうなんですね、
はい、
あの同期の方も聞いてらっしゃると思います。でこの番組は実は、この FM ホット839で放送するほかに、同窓会のホームページというのがありまして、そこではあの何度でも聞いていただけるようになるんですね、これから。
ああそうなんですね、
だからあの同級生だとかも、原さんの声を聞くことになると思うんですけれども、なんか同級生に声かけたいことってありませんか。
そうですね、あのまあ、なかなかね同級生の方とお会いする機会がないんですけど、まあ、皆さん年齢的にもねだいぶ、
そうですよ、
人生を重ねてるんで、皆さん元気でやってらっしゃるかなっていう、そこの部分が
もうちょっと健康のことも含めてね、
どうしてもそういうふうな話題になってしまいますね。
そうですよね、でもちょっとそんなことも気になりながら、
そうですね、皆さん元気で活躍されてるかななんて、
高校時代のお友達とこうお会いになることはどうあんまりないですか。
今はね残念ながらなかなか高校時代のお友達とはね疎遠になってしまってて、
でも市内にお住まいなんですよね。
はい、そうです。
言っていいんですか、大体の場所。
あ、大丈夫です
東淵野辺にいらっしゃるんで、近くの方はぜひお声かけてほしいななんて思いますけど。
そうですね、
やっぱり、あの私も同期で本当に何十年ぶりにお会いして、やっぱり、嬉しいですね。なんか、
そうですね、
懐かしいですね。
懐かしいですよね、
私はすごく照れてますけどね今
私も恥ずかしいですよね。
そうですね、でもこんな機会をぜひ皆さんにも持っていただきたいと思いますので、ホームページの方もご覧になっていただきたいと思います。今日は13期生の、原和彦さんにお越しいただきました。相模原市消防団の団長をなさっているということで、消防団の方もぜひぜひたくさんの方にご参加いただきたいというメッセージもありましたので、こちらもよろしくお願いいたします。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
それでは松山千春さんの季節の中でを聞きながらお別れしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
県立相模原高校同窓会事務局からのお知らせです。このコーナーは29期の染谷光平、
33期の南敦志がお伝えします。
相変わらず、コロナ禍が続いてますけども。
そうですね、今もマスクしてますし、吸いたてもありますし、
そうですね、
開けれる窓は開けて、ラジオの収録してますね。
そうですね、まあやれることはもう、とにかく何でもやるという形の、まあ、新しい生活様式なんていうふうに、
言いますね
言ってますけど、
この前ニューノーマルって言葉を目にした時に、それがすぐ新しい生活様式っていうこととつながらなくてニューノーマル、ニューノーマルって一体何の話をされてるんだろうっていうのが全然わかんなくて、ちょっと困りましたね。
そうね、あの新しい生活様式のこと
を言うみたいです。
ですよね、
それをニューノーマル。 いやニューノーマルに対応した新しいサービスとか聞いた瞬間何のこと言ってんだろうなと思いながら初めは聞いてました。
もう横文字は結構辛くなってきましたね。はい、はい、
あの知った風にしてあの机の下でスマホ開きます、ね、カタカナ横文字出てくると。
ちなみに、はい、あの南さんは新しい生活様式で何か取り入れてるものってありますか？
あの本当正直言うとあんまり劇的なことは全然してなくて、慣れたことがあるとすると、
はい、
仕事では、うん、その今まで使ったこともなかったオンラインはズームとかですよね、
はいはいはい、
そういったもので、こう商談をするみたいな、
パソコンとかスマホ使って ね、うん、
はい、それはこう抵抗感が、なくなりましたね。
そうですね、私もだいぶ、商工会議所の活動なんかでも、
はい、
会議はほとんどズームで、
うんうん、
遠隔でやってますん で、
そうですね、
だいぶ慣れましたよね。まあ僕なんかも、
はい、
そうですね、特にこれといった新しいことっていうか、まあ、マスクをして出かけたりとか、うん、
はい、
帰ったら手洗いうがいをするとか、
はい、
もう本当ごくごく当たり前のことしかしてないんですけども、
うんうん
うん、まあそういうところからですかね。
他にやったことといえば、まあ、政府も言ってます、接触確認アプリですか、陽性者、ココアっていうやつを、
ココア、
はい、
はい、
3週間前ぐらいに入れました。染谷さん入れてます？
いや僕は入れてないですね。
入れてないですか、はい、僕も、ま、変な話、健康診断と一緒なんですよね、
はいはい、
健康診断やって、悪いの出たら嫌だからあんま受けたくないっていう、
あ、まあ、確かにちょっとそういう心理は、
理論とか心理と近くて、
働いてますね。
それで出たら嫌だなとか、そんな風に思ってたんですけど、まあテレビで見てて、
はい、
別に名前は出ないですよとか、
あ、そうなんですね、
はい、でそういうのを聞いてて、でやっぱり6割7割ぐらいいくと、もうすごい効果があって、
はい、
普及率がですね、でもこれが4割3割でもそれでもまだ
効果が
結構あるんだっていう話を聞いて、僕がテレビで聞いた時で2割ぐらいだったんですかね。
ああ、なるほど。
だからまあやろうかなと。
確かに今ここ2人いて、
はい、
あ、ここは2分の1なんで5割超えてますけど
そうですよね、
うん、確かに。でもあまり聞かないですからね、
はい、でこう多分やったことない人はもう未知なるものだから、もうココアすら若干怖いんですよ。
あ、確かに何か、はい、何か通知が来るんですか？
通知が今来るんですけど、今僕そのアプリ開いて触ると、
はい、
何日から何日まで陽性者とは接触していませんっていうのが出ます。なのでちょっと押すときに勇気切ります。
あ、なるほど。
接触してますって出たら
ね
どうしようかなっていうふうに、
その場合どうしたらいいですか？
は
い、
その場合は、
はい、
まず単純に陽性者と濃厚接触したってだけなので、
あ、なるほど。
要は自分が感染したかどうかはまた別の話なんですよ、
はい、あ、そうですね、
はい、なので、はい、まあ、その場合まずこう保健所とかに連絡したり、
はい、
でその熱とかが出て、
うん、
PCR 検査を受けた知り合いの話ですと、
はい、
その大野にある国立病院ですか、相模
原、はい、相模原病院ですか、
そうですね、あそこでなんかドライブスルーで PCR 検査したなんてことを言ってたので、だからまあそのココアを入れておけば、
はい、
陽性者と濃厚接触したよっていうのが来たら、例えば今日は、家に帰らず、
はい、
今晩は車で寝ますとかみたいにして、まあ、保健所に連絡して、
はい、
翌日一旦会社は休んで、
なるほどなるほど、
PCR 検査受けに行くみたいなことをすれば、もう仮に陽性が出ても、身の回りの大切な人にこう感染が行く確率はね、
そうですよね、うん、それが一番大事ですもんね。下
げれるかな。で仕組み的には、
はい、
ちょっと違ったらごめんなさいね、
ええ、
スマホに Bluetooth の機能があるじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、これが常時オンになっていて、
ええ、
で同じココアのアプリを入れてるスマホ同士が長い一定時間、
あ
その距離近い距離下にいると、
はい、
その人が陽性者だったりした場合に、陽性者と接触したっていうことが分かるみたいです。
勝手にじゃあもう、
そうです、
感知してくれて
るんですね。でそのこういうアプリを入れてる人と接触したっていうデータがずっとスマホの中に溜まってて、でどこかの誰かが、PCR 検査して陽性と分かったら、
はい、
私陽性でしたって入れると、
はい、
別にその人の名前は出ないんですけど、その人と知らないうちに接触してアプリスマホで近づいてた人たちに、
はい、
あの陽性者と
濃厚接
触してましたよっていうのが通知が来る。
通知が行く。あ、そういうことなんですね。
だからその、なんか周りになんか名前がバレるのが嫌ってのも逆になくて、
なるほどね、
本当その瞬間一番濃厚接触しやすい家族とか、
はい、
その会社の方への、まあ、何ですか、真心のケアみたいなとこなんだなっていうのをこうテレビとかで聞いてて分かって入れました。
ああでもそれが国民の6割ですか？
6割とか7割とかいくと、そのだいぶ感染がこうブレーキがかかるっていう。
なるほどね。ああでもまあ本当にそうなってほしいですね、
はい、多分実際その同窓会県総同窓会の仕事の一つが、
はい、
まあ、同窓生の案内だったり、同窓会の案内だったりしますけど、
ね、はい、
今この状態ですと、なかなか同窓会も開けないので、
そうですね、大勢で集まるっていうのがなかなかできないですもんね、はい、そうですね、
だからぜひこのラジオを聞いてる方、はい、特にね、県総生並びに OBOG の皆さんは、
はい、
ココアのアプリをね、
はいはい、
入れていただくと、
早
いうちに同窓会ができるかもしれないっていう
世の中になるかもしれないと、はい、ぜひそんな世の中に早くなりたいと思いますね、
は
い、
そうですね、なんでぜひ皆さんココアを入れて、
はい、
喧騒同窓会を盛り上げていきましょう、
はい、盛り上げていきましょう、
はい、では締めます、
はい、このコーナーは29期の染谷公平、
33期の南敦がお伝えしました。
ゴーゴー喧騒シーズン10第6回いかがでしたか。突然ですが皆さん、喧騒の交渉は覚えてらっしゃいますか。3つのペン先を図案化したものです。ワイシャツや体操着の胸元に描かれていたので記憶に残っていますよね。3つのペンには知、徳、体を象徴し、心身ともにたくましく豊かに調和の取れた実践力のある人間の育成という意味が込められているそうですよ。私は知りませんでした。これからも伝統ある県立相模原高校を皆さんで盛り上げてまいりましょう。ご案内役は13期生の夏樹でした。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高校同窓会がお届けしました。